SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
4月30日 SBS 日本語放送ニュースを始めます。最新のオーストラリア犯罪レポートによると、2023年の6月までに現在または過去のパートナーに殺害された女性の数が 28% 増加していることが分かりました。また親密な関係にあったパートナーにより殺害された女性の数も急上昇していることが分かりました。これは最近引き続き起きた女性殺害事件によって全国での抗議活動が起こる前の結果です。オーストラリア犯罪研究所の副代表リック・ブラウン氏が ABC に話したところによると、1989年以来1667人の女性がパートナーに殺害されているとしています。ブラウン氏は、通常最初の殺人報道後はその割合が減少するのが普通であるにもかかわらず、ここ数年のパートナーによる殺人事件数の増加を懸念していると話しています。ブラウン氏は2022年のレポートで、家庭内パートナー間暴力は3つの異なるケースが見られるとしています。それは急なストレス、執拗な脅し、極端な監視などです。
And then thirdly, I think particularly interesting, there's a group that what we call persistent and disorderly that make up about
40%. 3つ目のグループが特に興味深いと思っています。執拗で無秩序と呼ばれるグループで、パートナー殺人事件の加害者の約 40% を占めています。これらは家庭内暴力が繰り返されているケースです。警察はその問題に対処するために、継続的にそれらの家を訪問しており、本質的にそこには再犯者となるグループの加害者がいるのです。ブラウン氏でした。野党リーダーピーター・ダットンは、パースで起きた釈放された交流移民による老夫婦襲撃事件を受け、今後も被害者が出てくるだろうと話しました。野党はこの襲撃に関与した人物の一人が移民収容所から解放された153人の中に含まれていたとして、連邦政府が移民問題のコントロールができていないと非難しています。これは連邦裁判所が移民の収容所交流を違法だとの判決後に起きました。野党リーダーピーター・ダットンがチャンネル9に話したところによると、これらの釈放された交流者の中には暴力犯罪者が含まれているとしています。
It's important to point out too that the High Court didn't rule that all of these people be released. That was a decision.
重要な点を挙げると、高等裁判所は全ての交流者を釈放する判決はしていないことです。これは政府の決断です。高等裁判所は一人の個人に関して判決を下しましたが、結局のところそれ以外に政府は法廷が求めていた証拠を提出しませんでした。その結果、高等裁判所はその一件に関してのみ判決を下しただけでした。ダットンでした。被害者の老夫婦は自宅で43歳の元交流者を含む犯人3人による強盗の被害に遭いました。彼らは20万ドル相当を盗み逃走。彼らは警察により逮捕されています。メルボルンの科学者グループは、あらゆる種類のインフルエンザを撃退できるワクチンの発見に近づいています。ドハティ研究所の科学者らは、異なる型のインフルエンザ B 型ウイルスに9つの新たな類似点を発見しました。インフルエンザ B 型ウイルスは 特に子どもに危険だとされています。免疫システム内のキラー T 細胞はそれぞれこれらの9つの断片に強く反応しました。主任研究者のキャサリン・ケジェルスカはこれを将来のワクチンの標的に例えました。彼女はウイルスの変化していない部分を特定することが万能インフルエンザワクチンの追求における最終ゴールだと話しています。この研究は4月30日火曜日に著名な学術誌ネイチャーコミュニケーションズに掲載されました。オーストラリア当局によると、ラボでのインフルエンザの検査症例が2024年現在までに4万2000件、2023年には28万9000件以上が記録されています。お聞きの放送は SBS の日本語放送です。ニュースを続けます。緊急電話番号000のホットラインの改善が予定されています。これはオプタスの障害によりオーストラリア住民が一時的に緊急ネットワークにアクセスできなくなったことを受けたものです。アルバニージー政府は通信障害に関する連邦政府の調査を受け、大手通信会社の説明責任を改善し、緊急ネットワークの監視を増強すると約束しました。大規模な障害発生時及び発生後に通信会社がいつ、どのように顧客とのコミュニケーションを取るかについてのルールが作られるようになります。また、緊急ホットラインが継続可能となるように試験体制も作られます。この調査結果では、緊急ネットワークへの継続的なアクセスを確保するために、通信事業者は6ヶ月ごとにテストを実施することを推奨しています。世界の大学ランキングでオーストラリアは転落傾向にあります。これは政府の移民政策の曖昧さが一因となっています。留学サービスを行う IDP Education の報告書では、留学生が様々な国、特にアメリカ、オーストラリア、カナダに対して抱いている認識が大きく変化していることを明らかにしました。オーストラリアとカナダは同率1位でしたが、2位と4位に転落しています。第一希望の留学先としてのオーストラリアのランキングは、2023年半ばと比較して 2% 低下、23% となりましたが、学生の満足度は安定しています。学費と生活費がオーストラリアで学ぶ留学生の減少の大きな2つの原因となっています。青少年犯罪の被害者たちは4月30日、政府の直接行動を求め、クイーンズランド州議会にデモ行進する準備をしています。この被害者グループ、ボイス・フォー・ビクティムズのトゥルーディ・リーディングは、この抗議活動に参加します。彼女はチャンネル9に対し、青少年の犯罪事件が多発し始めてから9ヶ月が経った今でも、変わらない現状にあるとは思っていなかったとしました。
None of it's acceptable. We're at a stage where we've got juveniles that are being...
どれも受け入れられません。私たちは監視されている少年を抱えている段階にいます。自分の家で寝ることを恐れている人たちがいます。実際の行動が必要です。ある閣僚は暴力的な青少年犯罪の被害者に対し、これは杞憂であり、メディアによる叩きだと言った人もいます。ですが、私たちが必要としているのは実際の行動だということです。政府がこの件について何か行動を起こすつもりであることを我々は知る必要があります。リーディングでした。ニューサウスウェールズ州で10歳の少女が10代の少女により刃物で刺され死亡しました。29日月曜日午後3時45分、ニューキャッスルから西へ20キロメートルほどにあるブーラルーの住宅に刃物の襲撃があったと緊急車両の出動要請がありました。救急隊員が複数の刺し傷を負った少女をこの住宅で発見しましたが、到着後すぐに死亡を確認しました。 警察は死亡した少女と知り合いだった17歳の少女を自宅で逮捕しました。この17歳の少女はベルモント警察署に連行されました。お聞きの放送は SBS の日本語放送です。続いてスポーツとお天気です。スポーツはテニス。ラファエル・ナダルはアルゼンチンのペドロ・カチンとの激戦を制し、マドリードオープンの4回戦に進出しました。37歳の彼は3時間にわたる長い試合の末にカチンに勝ちました。彼は第1セットを順調に勝ち取りましたが、タイブレークで第2セットを失いました。最終的には6対1、6対7、6対3で勝利を収めました。5度の優勝経験を持つナダルはスカイスポーツに対し、ホーム大会でプレーするのはおそらく最後となりますが、第3セットではより予測不能なプレーができたと語りました。ナダルの試合後のインタビューです。ある瞬間は良かった。ある瞬間は良くなかった。だけど、なんとか道を見つけました。第1セットではいくつかのミスはありましたが、予測不能なプレーができたので、おそらくそれが試合を変えたと思います。ナダルでした。第1セットでは観客が医療行為を必要とするため、プレーが一時中断されました。その際、カチン選手は選手用の冷蔵庫に駆けつけて、水の入ったボトルをスタンドの観客に送りました。続いてお天気です。明日5月1日水曜日のお天気です。パースはにわか雨が強くなっていくでしょう。最高気温は27度。アデレードは時々曇り、最高気温は19度。メルボルンは晴れ、最高気温は17度。ホバートは時々曇り、最高気温は17度。キャンベラも時々曇り、最高気温は18度。シドニーはにわか雨があるでしょう。最高気温は21度。ブリスベンもにわか雨があるかもしれません。最高気温は25度。ケアンズは1、2度にわか雨があるでしょう。最高気温は29度。ダーウィンはほぼ晴れ、最高気温は35度。以上、4月30日のニュースでした。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。 LIKE、 いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。